聖書と福音の時間です。室生犀星の叙情小曲集に、ふるさとは遠きにありて思うものという有名な詩があります。いろいろな解説がなされますが、どれも人生は旅であるという点は共通しているようです。聖書にも地上では旅人であったアブラハムが、地上のふるさとではなく、もっと良い故郷、すなわち天の故郷に憧れていたことが記されています。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。さて、今年の1月29日、EU の欧州議会で、日本人がよく知っている歌が議員全員の合唱で歌われました。蛍の光です。実はこの日、イギリスの EU 離脱協定が欧州議会で可決されたのです。ヨーロッパの議員たちは、イギリスへの惜別の思いを込めて手をつないで合唱したそうです。日本でも蛍の光は、別れの歌として定着していますね。卒業式から船の出航、ショッピングセンターの閉店時間を知らせる合図として全国で使われています。ところが、この曲の元となったオールドラングサインの元々の詩は別れの歌ではないのです。友人との長い付き合いを祝して、さあ、杯を交わそうと呼びかける歌なんです。つまり、一緒に過ごすぞという歌なんですね。それがいつの間にか、お別れの歌となって、世界に広まってしまったのです。私たちが知ってると思っているものの中には、本来の意味が逆転しているものがあり得るんですね。私はその筆頭は、聖書だと考えます。というのは、多くの方にとって、聖書は宗教の経典で、堅苦しく、重苦しく、しんどい本だと思われているからです。しかし聖書は呪いの本ではなく祝福の言葉です。宗教の本ではなく神が人に伝える喜びのニュースなのです。聖書にはこのようにあります。どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望に溢れさせてくださいますように。ここに希望の神がくださる三つの賜物が語られています。第一に、信仰による平安です。神はいかなる罪人をも完全に許す救いをイエス・キリストによって用意してくださいました。キリストは十字架の上で完了したと宣言なさったのです。一体何が完了したんでしょう？あなたの罪を完全に帳消しにする御業が完了したのです。学生時代、私はバイトで買ったアコースティックギターを友人に貸したことがありました。一月経っても二月経っても返してくれないんで、とうとう取りに行ったら、すまん、許してくれ、実は立てかけていたギターを倒して、ネックが完全に折れてしまったというのです。一瞬息を飲みましたが、私はいつになく紳士的な態度を取ることができました。それならそうと早言うてくれたらいいのに。わかった。許すよ。実は彼にギターを貸す直前に、めったに手に入らない高級ギターを友人から破格で譲り受けていたからです。しかし問題はこの一件を境に、その友人が私と距離を取り出したことです。彼はどこかでばったり会うたんびに、すまなかった。悪かった。許してくれと口にするのです。私が気にすんなよと言っても気にしているに決まっていると考えているんですね。彼には平安がありませんでした。私の許しを信じることができないからです。それで追加の謝罪を繰り返して言うんですが、私もそれを聞くとだんだん彼に会うのが嫌になってきたのです。しかし、神がしてくださった許しは、パーフェクトで、本当に信頼に値するものです。 名工が名人芸で仕上げた作品に私が追加で何かの工作をしたり彫刻を入れたらどうなりますか？傷物になって価値を失ってしまうのではありませんか？キリストは完全な償いをあなたに代わってしてくださったのです。なのでそれに追加で何かを加えることはキリストの許しを台無しにすることなのです。キリストの許しは完全です。なので信仰によってそれを受け取るときに完全な平安を受け取ることになるのです。第二に信仰による喜びです。先日私は川越総一さんの喜びの記事を読んで心がほかほかしました。川越さんは今年の直木賞を受賞された作家です。なんと小説2作目でビッグタイトルを取ったんですね。その記事にはこう書いてありました。振り返れば僕の人生は行き当たりばったりとしか言いようがない。ふわふわした少年時代を過ごし、中学では君は聞き分けがないから自由な古風の高校へ行ったらいいと先生に勧められてそのようにし、浪人までして入った大学にはほとんど通わずに辞め、モラトリアムにしがみつくように30歳までバンド活動に時を費やした。とある企業に拾ってもらって救い出されるとサラリーマンになり、4年前に新しい趣味くらいのつもりで始めた小説執筆では、いつの間にか対価を得るようになった。行き当たりばったりで倒れ込んだ先に直木賞をいただいて、今の実感は不思議の一言に尽きる。信じられない。2週間経った今でも信じられない。と同時に人生を振り返った時、感慨深いものがある。両親のおかげで子供の時食うのに困らなかった。先生の勧めで入った高校は楽しく、大学では僕なりにいい経験を積み、社会性に欠ける僕をバンド活動にまつわるいろんな人が10年近く面倒を見てくれ、サラリーマン時代でもたくさんの人に助けられた。ふわふわした僕なりに抱いていたモワモワは、誰かが考え出した小説という表現方法のおかげで解消し、誰かが作った出版会社の仕組みのおかげで、本が世の中に出て売ってもらえた。彼は自分の栄光は自分以外の誰かに支えられたということを心から感謝しているのです。私はそれを読みながら謙遜な方だなぁと感心するとともに、私自身も自分の人生を振り返って同じように本当にたくさんの人に助けてもらってきたなぁと思い返さずにはおれませんでした。そしてそれらすべての出会いの背後に、良きことをなさる希望の神がおられたことを知るのです。信仰による喜びは、恵み深い神がいつでも、どこでも、どんな時でも自分を顧みてくださっていると信じるところから生まれてくるものです。それは妄想ではありません。実在する神の約束なのです。第三に、神が用意しておられる希望です。希望である以上、まだ実現していません。しかし神は、キリストを信じる者に、死後には天国、そして生きている間には、キリストが再び来られるという、素晴らしい希望を用意しておられるのです。ルターの生まれた家に、彼が語ったと言われているある言葉が、記念碑として据えられています。実際のところはそれを裏付ける証拠はないのですが、それはともかくこんな言葉です。たとえ明日世界が滅びようとも、今日リンゴの木を植えよう。不思議な言葉です。明日世界が滅びてしまうならば、植えることにどんな意味があるんでしょう。植えられた木も世界の滅びとともに消えてしまうのであるならば、まさに無意味です。しかしこの言葉には全文があります。それは、死は人生の終末ではない、生涯の完成である。希望は強い勇気であり、新たな意志である。自分の命の終焉があっても、その自分の不完全な人生を補って、完成してくださるキリストがおられる。たとえ世界が終わりを迎えても、 決して滅びることのない希望がある。この世界の終わりの次に新しい世界を作るキリストによる希望です。だからこそがっかりすることはない。未来は神の祝福につながっているのだという希望が聖書の提供する望みなのです。クリスチャンとは一番良いことは未来にとっておかれているということを約束されている人です。どうぞあなたもキリストによって希望の神に立ち返ってください。心からお勧めします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。